ありがとうございます、シャイニングミニストリーの内御堂信と申します。説教させていただけることを心から感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます嬉しいです。励まされます先週和成さんと、今シェアがあったようにマシモさんと一緒に札幌の教会に、訪問させていただきました。ものすごく励まされて、これについてもすごい話したいんですが、今日はですね、先月のキャンペーン、そして、ミュージカル礼拝、そういうのを通して学んだことから説教させていただけたらと思います。はじめにですね、今日訪問してくださっている方、クリスチャンじゃなくてですね、今日来てくれている一人一人の友達、心からウェルカムしたいと思います。本当に来てくださってありがとうございます。何か一つでも持って帰っていただけたらと思います。先月のキャンペーンではですね、教会では全員参加を基本方針として2つのゴールがありました。一つは記録的な参加者の礼拝になること、もう一つは30人の新しい聖書勉強。私は主にミュージカル作成に携わらせていただきました。脚本、演出、そして出演、こうもう三足のわらじをですね、毎日センテコマになりながら、やりまして、もう必死に必死に、祈ってみんなにも助けてもらいました。不安とプレッシャーの戦いでした。しかしなんとか当日を迎えて、結果はどうだったか皆さんもう何回も聞いてると思いますが、まあ、僕的にはもう800人もすごいですね。800人来てくれたらいいかなと思ったら、さっきの和島さんが900人以上、914人の人が来てくれました。この礼拝堂が2回ともいっぱいになりました。すごいですよね。驚きました。また礼拝後の聖書クラス、その聖書をもっと知りたいっていうためのクラスが礼拝後にあったんですが、そこでは午前の部では10人の人が、また午後のクラスにはなんと20人の人が参加してくれました。合わせて30人。おお、本当にすごい。神様は本当にすごい方です。僕のこの小さな不信仰をバーンとぶっ飛ばされた思いがしました。でも同時にものすごく励まされました。礼拝堂が2回もいっぱいになるくらい人が来てくれて、それだけ多くの人がこの教会の門を通って礼拝に参加して、御言葉聞いて一緒に神様賛美してくれました。また30人もの人が神様を知りたい、聖書を読んでみたいって思ってくれたんですね。私たちのすぐそばに実はそういう人がいるんだ。もう改めて本当に信仰を新しく塗り替えられた思いです。その中で私自身悔い改めがあり、学んだことから説教させていただけたらと思います。今日の説教のタイトルは神様の力、神様の力とさせていただきました。皆さんで一緒に聖書を読みたいと思います。マルコの福音書の5章、マルコの福音書5章の21節から34節を皆さん一緒にお読みしましょう。マルコの福音書5章の21から34節、エクリシャの方は、ああこの聖句と思うかもしれません。長血の女の聖句です。ではお読みします。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さてここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、 後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返る。私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり震えながら進み出てひれ伏し全てをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。アーメン。イエスの服に触れた女性が出てきます。彼女についてはあまり多くのことはここに書かれていません、名前も分かりませんし出身地も年齢も分かりません。分かることは彼女は12年間出血が止まらない病気にかかっていたということです。そして全財産を使って多くの医者にかかったけれど治らなかった。かえってひどく苦しんだ。彼女はイエスの噂を聞いてこの方の服にでも触れれば癒してもらえると思って大勢の群衆が集まる中それをかき分けてなんとかイエスの服に触れました。そこから彼女に奇跡が起こります。12年間治らなかった彼女の病気が治るというイエスの奇跡が起こります。イエスの力、神様の力が彼女に働きました。皆さんはこの聖句どう思いますか。この女性についてどう思うでしょうか。聖書は私たちにこの2000年間の時を超えて何を伝えようとしているのでしょうか。個人的に私はこの聖句が大好きです。実はまたもしミュージカルを作れるんだとしたら今度はこの聖句からやりたいな。今度はちょっと女性を主人公にして、それぐらい好きなんですね。どうしてかっていうとここには信仰そして希望そして何よりも神様の愛が詰まっていると思うからです。今日の一つ目のポイントですね。今日の礼拝の一つ目のポイントは二つあるんですが、一つ目のポイントは神様の力があなたに働くです。神様の力があなたに働く。27節から30節に注目してもう一度読ませていただきます。27から30。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて群衆の中で振り返り私の服に触れたのは誰かと言われた。30節にイエスは自分の内側から力が出ていったことに気づいてとあります。この女性の病気が癒されたと同時にイエスの力がそこに入っていったんですね。女性の中にイエスの力が分かんないですけどこう電気みたいにこうブッとこうなんか入った、なんか力がを感じたって書いてありますね。こう皆さん想像できますか。なんかどういう感じなんでしょうね。こうイエスの力が自分の中にこう入ってくる。一度でいいから感じてみたい。あなたはでも信じられるでしょうか。自分に神様の力が働く。聖書の中には多くの奇跡が 書かれています。イエスは多くの病人を癒し、多くの人の苦難を助け、一人一人の個人的な人生に深く関わって、そこに劇的な変化をもたらします。私たちはどうでしょうか。神様の力が自分に働くと信じてるでしょうか。あの人には働くけど自分には働かない。神様は気まぐれな方だから自分にはわからない。それはハンドルできない。前は働いたけど今はわからない、またはそんなことは信じられないという方もいらっしゃるかもしれません。自分のお話になってしまいますが、先日お話しした通り、私は夏キャンペーンとミュージカルで大きな神様の勝利を味わいました。この話は先々週の礼拝のウェルカムでもシェアさせていただいたのですが、ミュージカル礼拝の当日、全てが終わってロビーで打ち上げがありました。スタッフ、出演者、アメリカから来てくれた弟子のみんな、ソフトドリンクで乾杯、乾杯しました。その後でソソロさんが僕を呼びました。彼は沖縄の教会のリーダーで、よく僕の信仰を助けてくれています。なのでよく知ってるんですね、僕のこと。でソソロはシン、シン、シンはいつも自信がない、いつも自信がないって言ってるけど、今はどう？自信がないの？僕はそうだね、あんまり自信はないね。どうした？ここまでやったのに。自分の力じゃないから、神様とみんなのおかげだよ。ソスロはでも確実に神様は真を使って働いたと思うよ。それはどうなの？僕はこう答えました。たまたまだ。今思い出してもびっくりします。でもそれがこの時の本心でした。神様が愛してくれて、救ってくれて、私の祈りに応えてくれて、素晴らしいことをしてくれたのに、私は自分の自信の中から神様に対してたまたまだって思ってたんです。2014年の8月、大阪に翔平くんが帰りました。私はおかわり学び会でその後を引き継いで学び会のリーダーにならせていただきました。2014年の8月から12月の4ヶ月間、そして2015年の1年間、再検診、素晴らしい再検診はありましたが、シャイニングで一人も新しいバプテスマはありませんでした。男性も女性も何人ものいい勉強がありました。いいところまで行って誰も救われなかった。悔しかったですね。見て見ぬふりができないぐらい悔しかったです。明夫君やマシモとある一人の男性の勉強が終わって、もう彼は聖書勉強これからしない、分かった、じゃあね、別れて歩いてそこの教会の自動販売機のあるところまで行って、そこで一緒に3人で祈りました。神様どうして、一生懸命やっても悔しいよ、そう泣いて祈ったのを今でも覚えています。この礼拝堂でも実は私は泣きながら祈ったのを覚えています。でも同時に不信仰になりました。自分には神様働かないんじゃないかなって。僕はリーダー失格だ、僕はリーダーになったのは失敗だ、これはあんまり言いたくないですけど、翔平君には働くけど僕には働かないんじゃないかって 思いました。今年の初め、大きな決心をして仕事をいくつか断りました。本当に神様の力を見たいと思ったからです。2016年、今年になってもう3人の人がシングルで救われました。彼らは神様からのプレゼントです。特に5月には中村陽介くんが救われました。最後の最後まで不安でした。救われるかな、救われないんじゃないかな、もしかしたらちょっと神様わからないけど救われないんじゃないかな、でも信じてました。5月28日、生まれて初めて人にバプテスマを授けました。次の週には笠井みのりちゃんにバプテスマを授けさせてもらいました。そして次の週が奇跡の旅ミュージカル礼拝でした。神様は私に何を伝えてくれたんでしょうか。神様は僕に何を言いたかったんですか。神様は僕に働かないなんてもう口が裂けても言えない、むしろ確信を持って言うことができます。神様の力は僕に働く、これは高慢でもプライドでもないです。私は恐ろしいとさえ思います。こんなこと言っていいのかな。でも言わないではいられません。言わなくてはいけません。神様は僕に働いてくださいました。それが事実だからです。本当に自分の自信の中から来る自己中心の罪で神様とイエスを傷つけたと思います。もう二度とこの不信仰に戻りたくないです。イエスの力はたまたまでしょうか。いや違います。イエスの力は神様を、イエスは神様を表す方ですから、曖昧ではなくて気分で変わるような方ではありません。今日皆さんは自分に神様の力が働くということを信じているでしょうか。あなたの態度はどうでしょう。周りの人から見てあなたの態度は神様の力が自分に働くことを信じていると映っているでしょうか。それとも自信のない臆病な態度でしょうか。もしそうなら一緒に悔い改めましょう。私もそうでした。でもそこにとどまってはいけない。それは自信がないという一見謙虚そうに見える皮をかぶった不信仰です。不信仰は罪です。神様が働く教会を見たいですか。見たいですよね。神様が人に働く姿を見たいですか。見たいです。でも私たちは先月それを見たばっかりじゃないですか。弟子の皆さん、自分の人生に神様が働くのを見たいですか。私たちの人生に神様が個人的に働いてくださったから私たち今ここにいるんじゃないですか。もう神様を疑うのはやめましょう。不信仰という言葉はもしかしたら使い慣れすぎているかもしれません。不信仰は疑心です。疑う心です。期待しないその態度を悔い改めましょう。正直これは僕だけじゃなくて教会の中にある悪い文化です。神様を見ない自分の自信の中から来る疑いがあなたに神様が働くのを妨げています。人にも教会にも神様が働くのを妨げています。今日あなたに働く神様の力を信じましょう。 自分のキャラクターや自分の考え方ではなくて、神様の力と聖書を信じましょう。あなたに神様の力が働きます。二つ目のポイントに移りたいと思います。二つ目のポイントは、神様の力は信仰に働くということです。神様の力は信仰に働く。大勢の人がイエスの元に集まって、もうもみくちゃになってました。朝の電車の出勤ラッシュみたいに。またはこの時期ですから、花火大会に行かれた方は思うと思うんですが、花火大会の帰り道ですね、もう進みたくても全然進まない。もうあっち行きたいんだけど、みんなあっち行きたいんだけど、全然進まなくて、もうこうただちょっともみくちゃになってる。周りは人、その中心にイエスがいます。イエスも多くの人とぶつかったんじゃないですか。でもそこで別に奇跡は起きないんですね。いつ奇跡が起きたんでしょうか。それは彼女がイエスに意図的に触れた時です。しかも服に触れた時です。奇跡が起きた時、イエスは何とかして神様の力が働いた人を見つけようとしました。31節から34節をもう一度お読みします。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、全てをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。12年間治らなかった、もう一生治らないと思っていた彼女の病気が治りました。でも同時にイエスがこの人混みの中で必死に自分を探してる。何かとてつもないことが自分の身に起きた。自分の力をはるかに超えた何かが自分の身に起きた。それは自分がイエスに触れたことで。彼女は恐れました。震えていました。人は神様と出会うとき、自分の力をはるかに超えたものに出会ったときに恐れを抱きます。イエスが言ったことは何でしょう。イエスは彼女を必死に探して何を伝えたかったんでしょうか。それは、あなたの信仰があなたを救ったんだ。安心しなさい。もうその病気にかからないで元気に暮らしなさい、ということでした。でもちょっと変じゃないですか。イエスの力が働いたんじゃないですか。イエスの力で彼女の病気が治ったんじゃないですか。でもイエスはそう言わないんですね。イエスはあなたの信仰と言いました。イエスにとってこの一言がそれほど重要でした。あなたの信仰があなたを救った。イエスはよくこの言葉を使います。聖書に何回も出てきます。それほどイエスにとってこれが重要なんですね。今日2000年の時を超えて私たちにもイエスは語りかけています。あなたの信仰があなたを救う。で、皆さんは、あなたはどんな信仰を持ってイエスに触れるでしょうか。信仰というと日本人にはちょっとこう馴染みがないかもしれません。ちょっとイメージが遠いかもしれません。こう 何を信じて、何を信頼してイエスの元へ持っていきますか。この女性はイエスの服にでも触れさえすればこの病気を治していただけると信じました。これは大胆な信仰ですね。でも彼女のこの信仰は簡単なものだったでしょうか。私はそうは思いません。12年間、数字にすると簡単ですが、どれくらいの長い年月でしょうか。生まれたばかりの赤ん坊が中学生になるくらいの年月です。皆さんは12年前何をしてましたか。私はその当時21歳でこうミュージカルの世界へ入った駆け出しで、まさか自分がクリスチャンになってこうしてこうやって目の皆さんの前で話をさせていただけるなんて、もう本当こんなぽっちも思ってませんでした。もし12年間も同じ病気にかかってたらどうでしょうか。それは自分の人生がその病気そのものと言っても大げさではないかもしれません。この病気は血が止まらないというものでした。それは当時のユダヤ人の社会では汚れたものとして扱われました。彼女はこの病気になったことで社会的に地位を失い、無一文になって、もしかしたら家族とも親しい友人とも関係が断たれて、もしかしたら個人的な夢も諦めたのではないでしょうか。彼女の人生は多くの諦めを受け入れる人生だったかもしれません。しょうがない、受け入れよう、そういう運命だったんだ。もしかしたらこれは何かの自分への罰なのかもしれないと考えたかもしれません。どうして自分だけこんな目に、自分が悪いから、この病気も自分のせいだ。彼女がイエスのもとへ進んでいくのは簡単だったでしょうか。そうではないと思います。血が止まらない体で必死でした。でも一番必死だったのは彼女の体じゃないですね、彼女の心じゃないですか。何度も頭の中に否定的な言葉がよぎったと思います。もし治らなかったらどうしよう、信じても無駄なんじゃないか、もう裏切られたくない、恥をかきたくない。心の葛藤がない人はいません。必死に絞り出したほんの一握りの勇気だったかもしれません。でもイエスはそのほんの一握りの勇気、そのほんの一握りの信仰を決して見逃しません。その小さな信仰に大きく神様が働きます。しかも必然として働くんですね。皆さんにとってこの女性の病気のようなものはあるでしょうか。神様に対して、また自分の将来に対して希望を持ちづらいもの、諦めているものはありますか。それを持ってイエスのもとへ行きましょう。イエスはあなたの信仰に働いてくださいます。ある兄弟のことをシェアしたいと思います。私が初めて彼と会ったのは教会でした。今では教会で一二を争うほど元気な明るい兄弟です。ですが初めて会った時の彼は髪の毛がもうここまで、僕片っぽだけです、彼両方ありました。こう目を、相手の目を見ないで話して、本当に暗い人でした。彼は人生で本当に辛い局面に立っていました。彼は線路に飛び降りて電車に轢かれて死のう 彼はそういう計画を立てていました。そしてそれを明日実行しよう、そう決めた時に、そう決めた日に、同じお芝居教室で知り合った教会の兄弟から一通のメールが届きます。誕生日おめでとう、久しぶりに話したいね、そういう内容のメールだったそうです。そう、その日は彼誕生日だったんですね。兄弟に誘われて教会に来た彼は一緒に聖書を挟んで読んだ時にこう聞かれました。聖書を通して君はどうなりたい？彼は人を愛せるようになりたい、そう答えたそうです。彼は母親から、あなたは産むつもりはなかった、産まなければよかったと言われて、言われ続けて育ちました。その言葉を否定するように生きてきた彼ですが、あることがきっかけで本当に人を愛することができない自分に直面した時に、お母さんの言葉がフラッシュバックしました。ああ、自分は生まれてくる価値がなかったんだ、お母さんの言葉は本当だった、お母さんの言葉を肯定してしまった時に、彼は死ぬことを決心しました。でもそのメールで教会に来て、人を愛せるようになりたい、聖書を通してイエスの言葉を通して自分がそうなれるかもしれない、そう信じた彼はこの聖書に出てくる女性のようではないでしょうか。彼は聖書を勉強して2014年の7月にバプテスマを受けてクリスチャン、イエスの弟子になりました。今では聖書から神様の愛を学んで、その愛で人を愛そうと日々実践している素晴らしい兄弟です。実際彼のどこまでも人を愛する態度は模範です。人の救いにも関わって、多くの弟子はもちろん、ノンクリスチャンの友達にも影響を与えています。神様の力はあなたの信仰に必ず働きます。今までも、そしてこれからも、世界中で、そしてこの東京で、神様は変わらず大きく働いてくださいます。神様は変わりません。あなたはどんな信仰を持ってイエスに触れますか。今日ぜひ考えていただきたいです。そしてイエスに触れる決心をしてください。どんな決心でもいいです。その小さな決心、そのほんの一握りの勇気に神様は必ず働いてくださいます。今日来てくださってる訪問者の皆さん、何か期待してほしいと思います。聖書に、神様に期待してください。それを持って聖書を読んで、友達、教会のクリスチャンの皆さんと一緒に聖書を学んでください。その期待に、その信仰に神様が働いてくださいます。今日のポイントは2つ。神様の力があなたに働く、そして神様の力は信仰に働くでした。聞いてくださってありがとうございます。説教は以上です。ありがとうございます。続いて聖餐式に移りたいと思います。マルコの福音書5章同じ聖句の34節をお読みしたいと思います。34節、イエスは言われた。 娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず元気に暮らしなさい。この後のこの女性の人生は聖書には書かれていません。彼女がどうなったかは分かりませんが、恐れて震えていた彼女はイエスにこう言われて安心したと思います。本当に病気が治った自分を喜んでその後暮らしていたと思います。そして彼女は一生イエスに感謝して人生を生きたと思います。でこの聖句の30節ですね。イエスは自分の内から力が出ていったのを感じてと感じたと書いてあります。イエスの力が抜けて彼女の病気が癒されました。私たちはイエスが十字架にかかってくれて私たちの罪を、何の罪もないイエスが十字架にかかってくれて、そして私たちはそれで救われました。今日聖餐式を取るときに改めてイエスへの感謝を思い出して聖餐を取りましょう。それでは聖餐式のためにお祈りします。天にいらっしゃる私たちのお父さん神様、この聖餐を取れることありがとうございます。今日このブドウ液とパンを取るときに私たちのためにあなたの血が流されたこと、私たちの罪のためにあなたの体が貫かれたことを思い出したいです。でこの長血の女があなたの力が抜けて癒されたように、私たちはあなたが十字架にかかってくださったおかげで救われて喜んでいます。神様、イエスの十字架をありがとうございます。この聖餐を取るときに改めてあなたへの感謝を思い出すことができますようにお願いします。この祈りを私たちの愛する主であるイエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。